ルカによる福音書の5章ですが、今日は17節から一緒に見ていきたいと思います。しばらくですね、このルカによる福音書からイエス様の生涯について見ております。先週イエス様はガリラヤ湖のにおられ、そして今週はまたカペナオムに戻り、そこでいろいろとその人を癒したりしている、そういう場面ですね。で、このルカによる福音書、また福音書一般にそうですが、多くの奇跡を見ますが、そういう奇跡の中でいろいろそこから学ぶこともありますが、一つはこのイエス様は神様の子であり、神であり、人類の救い主であることをですね、そういう奇跡を通して示しておられます。今週のこの記事もまさしくそのような一つですが、今日はですね、この中部患者の癒しについて、この箇所からですね、見ていきたいと思います。まず17節から少しお読みします。ルカによる福音書5章の17節、117ページになります。117ページですが、5章の17節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法学者たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダのとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の身力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちがチューブを患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエス様の前に吊るし下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。とりあえずそこまでですね。で、この中部患者の癒しについてですね、今日見ますけれども、こういう中部を患っている方ですから、自分でイエス様のところにはなかなか行けない、足がね、使えない、体も思うように動かないので、でもその友人にですね、きっと友人から勧められたのか、本人がイエス様のことをお聞きになったか分かりませんが、でもイエス様が来ておられること、そして今までイエス様がしてこられた癒しの素晴らしい御業をですね、耳にし、そのイエス様のところに行こうとするわけですね。しかしながら、イエス様の周りにも多くの人がおられ、そしてその近くにですね、来ることができない状態で、家がですね、人でいっぱいでこう近寄ることができない状態でしたね。まずこの妨げられた友人たちを見ます。本当に彼らはイエス様のところに友を連れて行こうと思うわけですが、それがなかなかできない。今日もですね、そういう状況であれば素晴らしいなとも思うこともありますね。本当にそのイエス様のことを知りたい方が多くあり、その本当にこの多くの方々がそのために集まることをですね、私たちも願うわけです。イエス様の伝道生涯を見ますと、それが最初の全般ですね、最初の方ですね、そういうふうに多くの方が集まっていましたが、途中でですね、このイエス様の意図することを悟り、少しそういう離れていく人たちも増えました。今日もそういうことも時として覚えますね。 結局人々はその自分の好む救い主、まあ、好むこう神様ね、自分に合ったなんていうかね、こう身近に覚えること、こうそういうふうなものを、まあ、案外願うわけですね。でこのようにですね、友人たちはこの近寄ることができないので、諦めるかなと思ったらそうじゃないんですね。なんとですね、その屋上に登り、そしてそこでですね、まあ、ここでは瓦と言ってますが、まあ、とにかく当時 の、 屋根材をですね剥がしてですね、剥がしてその下の部屋をですね見えるようにしてですね、そしてその友人を寝たままそこにこう下ろしていくわけですね。まあすごい話ですね。まあその家の持ち主はどう思ったか分かりませんね。ちょっと困ったかもしれませんね。まあきっとそれは後になって修理したんだと思いますけども、まあでもね、まあ、当時の屋根というのは日本と今の日本とちょっと違ってて、まあ、それは平らなですね、屋根が平らで、そして外に階段がだいたいついて、それでまあ夕方になるとその屋上に行ってそこで少しのんびりしたりね、するようなこういうこう作りになってましたから、まあ今でねこう普通の日本でのお家を想像するとね、ちょっとこう想像しかねるんですけど、でもまあそういうこう状況で屋根をですね壊してまで、その友人をイエス様のところに連れて行こうとするですね、この妨げられない、まあ本当にこの邪魔されても負けない友人たちの、まあその一つはイエス様へのこう信仰と、まあ友人への愛情という両方を感じますね。これだけでもとにかくイエス様に連れて行こうとする、この、まあ、本人の思いだったんでしょうし、あるいはそれは友人の思いも含めた話ですね。でそこをですねイエス様が見ておられますと、20節ですが、彼らの信仰を見て、イエスは友よ、あなたの罪は許されましたと、まあ、言われたとありますね。イエス様は彼らのその信仰をまあ喜ばれました。まあ、イエス様はですね、本当に信仰を喜ぶわけですね。しばしば弟子たちにですね、信仰の薄いものとか弱いものとかね、こういうお叱りの言葉もありますが、しかし逆にですね、大変この信仰が厚くこう働くことを見ますとね、それを喜び、褒め、ね、褒めるわけです。でそこでですね、そのあなたの罪は許されますというふうにイエス様がおっしゃるんですね。で どうしてこのようにおっしゃったかっていうのが、まあ、私たちも、このお話の流れを見るとね、そう感じるかもしれませんね。結局この患っているチューブを患っている方がこう運ばれてきて、まあ、あなたの罪許されたと言われても、ちょっとどう分からない、なんていうかピンとこないというね、面があると思います。まあ、一つは当時 の、 感覚ではこの病気というのは罪とつながっているということもありますが、まあ、でもイエス様はそういうようなことを信じているわけではないですね。まあ、というのもいつだったかそういうのをですね見ましたね。まあ、例えばヨハネの9章ですね、1節から、目の不自由なですねこの方について、イエス様がですねこういろいろ聞かれて、ヨハネの9章ですね、1節ですね、195ページですが、またイエスは道の途中で生まれつき盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したのですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのではなく、両親でもありません。神の技のこと、技がこの人に現れるためです。 まあ、ですから当時の感覚はそういうことですね。病気を患っているとすれば、それは、まあ、罪の欠陥というね、いう感覚でしたが、まあ、でもイエス様自身はそのようには特に考えてはいませんね。まあ、もっとも聖書の中では確かにですね、この罪、すなわち確かに病が罪から来るその場合も記されますね。まあ、これは旧約聖書見ても新約聖書見ても、そういうすなわち何かこう神様の喜ばれない反するこう罪を犯した結果、まあ、いわばこう裁きや、あるいはこの、そのクリスチャンであればそのクリスチャンを懲らしめるというか、こう悔い改め導くための、ね、手段としてのこう病気というのもゼロじゃないんですね。例えばヤコブの手紙ですが、新約聖書ですね、ヤコブの手紙ですが、5章にはこのようにありますね。5章の14節ですが、451ページですね、5章の14節、あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰によって祈り、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯しているなら、その罪は許されます、というこのもしですね。ですからこれは確実ではないけど、もしですから、16節、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります、とこういうふうになりますね。ですからその場合によってですね、この病はこう罪から来ることもあるわけですね。まあ、これはですから私たちはでも決めつけてはいけませんね。ヨブのようにですね、友人がきっとあなたは罪を犯したんだっていうふうにね、決めつけるのはまあよろしくないわけです。まあ、でもなぜじゃあイエス様がそのようにですねおっしゃったかということにちょっと戻りますと、まあここでですね、いくつか分かることを言いましょう。まあイエス様はなぜここでこういうふうにおっしゃったかというのは聖書に記されていないので、私としては断言できません。ただいくつか聖書にあることを紹介しますと、例えばこの罪の許しは病の癒しより大事ですね、重要です。病よりも罪の許しが、病の癒しよりも罪の許しが大事です。でもう一つですね、この聖書全体見ますと、私たちの罪がいかにして許されるかというと、それはやはりその自分の罪を認めてイエス様へのこの信仰によってですね、このすなわち救い主を信じることによってこの許されます。でもう一つですね、さっきも触れたように、時には病を通して神様は私たちに働きかけてくださる。すなわち何らかの問題によって神様に心が惹かれるというねこともありますね。まあそういう救いの証をよく聞きますね。こういう病、こういう病気、こういう何か問題、悩み、何かこういうものがあって教会に訪ねたら、まあ、そこでイエス様と出会ったというね、いうようなことです。まあこの方の場合はそのどこら辺かはよく分かりませんが、でもまあイエス様に罪許されたということは分かります。さあその続きですが、21節ですね、ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ、神の他に誰が罪を許すことができよう、 その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪を許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかというね、まあ、ことですが、まあ、イエス様がですね、こういう時に2つの質問をします。そこに集まっている人たちにですね、2つの質問をしました。まあ、結局集まっている方々の中には、さっきも見ましたように、パリサイ人や律法学者の教師たちがいましたね。この人たちは、まあ、イエス様のことをいろいろいつもですね、まあ、あら探しというか、なんかこう問題を探しているわけですね。そしてそのこの日は、ちょうどこのイエス様がですね、この方にですね、友よ、あなたの罪は許されましたと言った時に、彼らが何をまずこう思ったかというと、それは神様以外に罪を許すことのできるお方はいないので、このイエス様は何という、 こう失礼なね、神様を侮辱することをなぜこんなふうに言うのかと、まあ、すぐさまですね、イエス様を、まあ、なんていうか責めるというかね、裁くわけですね。で、まあ、確かにですね、彼らは当たってる面もあります。それは何が当たってるかというのは、神様以外に罪をお許しできる方はいない、これは当たってますね。すなわち私たちの罪は、お互いの罪であっても、まあ、それはお互いにごめんねって言って、こうお互いに許し合ったり、許していただく人間のレベルでは可能ですが、しかしながらそれはまた神様との関係にも影響しますから、ですからそれはやはり神様からの許しがなければ本当に許されたとは言い難いですね。ですからこの人間レベルではこうそれはまあいいとして、まあ見逃されたとしてもですよ、神様との関係においては神様以外には罪を本当に許すことのできるお方はいないというね、彼らがおっしゃる通りですね。で、まあ、ですからイエス様はここでですね、言わんとしていることは、結局私は神ですということなんですね。イエス様ご自身は神であるんですね。まあ、イエス様もそのぐらいのことは知ってますよね。神様以外に罪を許しできる方はいないという。でもイエス様はどうだと、ご自分は神なんだということをですね、まあ、ここでいわば宣言しております。で、まあ、そのようにですね、彼らはでもこう聞いてですね、まあ、イエス様をこう裁くわけですね。で、そこでもう一つの質問がありますね。まあ、この一番目の質問はですね、結局この一番目の質問ですね、結局この方々はですね、まあ、イエス様の質問によってこう考えさせられることですが、なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起き上がって歩けということと、どちらが優しいかということですね。まあ、ここでイエス様がですね、彼らにこのように問い立たすということは、本当にもう一つのイエス様の神である証拠でもあります。どうしてかと言いますとですね、彼らはここでですね、心の中でそんな理屈を言っているのかということです。結局イエス様がその彼らの心を見抜いたんですね。で、まあ、もちろん私たちはある程度顔表情やそのものによって、こう、あ、この人今私の言ってることは嬉しくないとか賛成しないんだとかね、その辺は人間でも分かるんですが、でもズバリそのね、こうなぜこう言うのかということまではなかなか読めないわけですよね。でもイエス様は彼らの心の中を読んでるわけですね。まあ、神様は私たちの心の中の様子、そこにある思い、 疑い、悩み、その全てはお見通しなんですね。神様から何一つ隠すことはできませんし、イエス様もそうですね。ですから本当に彼らがその心の中でこのように理屈を言うのをなぜそうするのかということで、イエス様まず聞きます。ここもイエス様が神であることをですね、証明する一つのものです。まあ他の福音書、他の箇所見てもしばしばそういう様子もわかるわけですね。でも彼らはそれでもですね、心を読まれてもそのことでもってイエス様を神として認めようとしないんです。残念ながらですね。そして2番目の質問はここにありますが、まず第一はなぜ心の中でそんな理屈を言っているのかということで、2番目はですね、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかという、こっちの2番目の質問ですね。でここも大事な質問ですね。まあ皆さんどう思われますか？罪許されましたという方、そのことあるいはそのこの本当に癒されるというのは、どっちが大変難しいでしょうか。まあもちろん私たちもですね、どちらかというとその目に見えることに圧倒されがちですね。ですからここで寝たっきりのこのチューブの方がもし起き上がってベッドを持って歩いて帰っていったとすれば、まあ、それは私たちは驚きですね。驚きます、感動しますね。しかしながらイエス様はここで言わんとしていることを見逃していけませんね。結局どっちが難しいのかということですね。それははるかに罪許される方が難しいわけです。結局病は時にはですね、まあそのいろいろ勉強して医者になって、そして薬をこう出せば、人間すなわち神でないくても、もちろんそこには神様のその背後にお働きもあると思いますよ。でもしかしその人間をこう薬を出すことによって、それは良くなることもね、十分あり得るわけですよね。しかしながらこの罪の許しっていうのは、これはもう本当にすごいことなんですね。これは本当に素晴らしい奇跡であり、実はその体の癒しのはるか何倍も素晴らしい奇跡なんですね。だからまあ私たちはどっちかというとこの世に住むものですから、目に見える事柄に圧倒されがちなんですが、そしてこの罪の許しっていうのはなかなか目に見えないでしょ、そんなのはね。で私たちは目に見えないので、そこを少しね感動を覚えないこともあるかもしれませんが、しかしそれは本当に神様の素晴らしい力によるものです。まあそのような2つの質問をしましたね。でまずですね、このイエス様がそれぞれの答えも与えますね。24節ですね、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰ったとありますね。ですからイエス様はこの2つのことをですね、聞かれたんですね。結局そのなぜそのように心の中で理屈を言うのか、ね、この罪を許すことはこの人はできませんというね、こう決めつけてますね。でもイエス様は神様ですから、それはもちろんできます。で2番目はそのどっちが難しいのか、人を癒す方か、あるいは罪許される方が難しいのか、そこでイエス様が答えてるんですね。でその一つは、その私はこの罪を許す権威を持ってます。まあ人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを あなた方に悟らせるために、まあ、ですからイエス様が言わんとしていることは、私はこの人の罪を許す権威を預かってます、その権威を持ってます。でそれをあなた方は認めないんですけど、認めさせるためにじゃあこうしますとこう言うんですね。だからまずはこうイエス様はこう罪を許すことができますというね、イエス様は神ですから、ですから人の罪を許すことのできるお方です。で私たちがこのイエス様をの御前において自分の罪を悔い改め、イエス様のこう私たちに与えてくださるこの救いを信じ受け入れるならば、私たちは許されます。イエス様が本当に私たちの救い主です。結局教会や牧師ではないんですね。私は皆さんの、ね、罪を許す、そんなことはできません。ですからイエス様はですね、イエス様が鍵です。で本当にこのようにしてイエス様は、私は神であるから、まあ、神であり神であるから罪を許すことができますというふうにですね、まあ、彼らに伝えているわけですね。まあ、もちろん彼らの罪はいろいろありますが、大きな罪はこのイエス様を信じようとしないところにですねあります。でその2番目の質問への答えですが、まあ、結局2番目の質問はどっちが難しいんですかということでしたね。その癒しか人を癒すことか、その罪を許すか、どっちでしょうかということですが、まあそれに対してですね、この人にですね、あなたに命じます、この中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝所を畳んで家に帰りなさい、そして、まあ、そのようになるわけですね。結局イエス様のこのようにこう癒し、この彼らの病気を癒してくださいましたね。このチューブを患っている方、このチューブ患者がこのようにイエス様の命じることによって癒されたんですね。で結局罪の方がはるかに深刻な問題なんです。まあ、でも私たちはその体の病を深刻に感じますよね、罪の問題よりも。それはまあ結局生まれつき私たちは罪と、まあ、接してきたし、まあ、いわば罪を病気と例えるなら生まれつき罪人ずっとこうずっとその病を抱えてきた。ですからそれはもう慣れている、そんなのもうしょうがない、みんなそうだしって言ってですね、まあそういうのをあまり大きく深刻に考えないわけですが、でも神様との関係をダメにする大変、まあ、命取り裁きに預かるこの私たちということですから、本当にはるかにこの体の病よりもこれは深刻な問題なんですね。ですからイエス様は先に、まあ、罪許されましたと彼の信仰を見てですね、そのようにおっしゃったのかとこう思うんですね。で私たちも本当にそのようにですね意識するすべきです。まあ本当にこのように彼はこの結局罪を許す力、その権威が私にあることを示すためにこの人を癒します、ね、そしてこの人はそう言われますと、まあ、癒されるんですね。見事に癒されます。でそれは結局イエス様はご自分は約束の救い主であるということをですね示そうと証明するためにそのようにされるんですね。でそこで考えさせられることはいろいろありますが、一つはやはり神様は私たちに何も証拠なしにですね信じなさいとは要求しません。さまざまなこの証拠やそういうものを与えてですね、このために信じてくださいと言うんですね。でこの場合はそういうこういう一つありますし、まあ証拠というならばいろいろ目に見える証拠があります。この創造された世界もそうであるし、 まあ、私たちの体もそうであるし、いろんなものはありますね。神様が存在され、そして私たちを愛しておられるということを指し示すさまざまなものもあります。今日礼拝の冒頭に読んだこの詩篇の19編もまさしくそれをですね、言ってるわけです。結局この自然世界は神様のご栄光を称えているというね、ふうに言うわけです。さあ、そのようにこの中部の方が、まあ、癒されるんですね。25節すると、彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていたとこを畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。そうですね、まあ、この中部の病も、まあ、癒されたんですね。結局さっきから言っているように、このところで起きた一番最大のこの奇跡というのは、それは罪の許しなんです。でもそこにいる人たちは何を感動してますか？やはりそれは目に見えるものですよね。目に見えるもので感動してますよね。その26節では、人々は皆ひどく驚き、まあ罪許されましたっていう時にはみんなひどく驚いてないんですよね。でもそのね、寝たっきりの人が立ち上がって床を畳んで帰ってきますと、目に見えるその姿でですね、彼らはひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされ、私たちは今日驚くべきことを見たというんですね。だから繰り返すようですが、確かにこのように素晴らしい、この肉体の病、中部患ってこう寝たっきりでずっとこう大変な状態ですから、そこでイエス様のおっしゃる命じることによって起き上がって、そのまま自分でこう歩いて帰る。しかもね、これはもう私見てもびっくりしますよ、もちろん。そうなんですけどね。でもここで忘れてならないのが、その感動ですよ、それの何倍の感動も本当はですね、罪許されたことの時にあるべきです。ですから人がイエス様を信じる時に、私たちはそれを決して当たり前のように思ってはなりません。あるいは自分がこの救いに預かって罪許されて神のことされたことを何かこう当たり前のように思ってはなりません。それはこの奇跡の何倍も素晴らしい奇跡なんです。ですからそういう意味で私たちはそのことへの感動をね、覚えなければなりません。これは普通の話じゃない。普通の話なら私たちには許しの見込みはない。でも神様の恵みと憐れみと、本当にその素晴らしい道からによって、本来ならば私たちは裁かれる身なのに、そのような私たちにこの救いが与えられ、罪の許しが与えられたんだということですね。この中部の方も、まあ中部の病も癒されたっていうのはあえてそう言ってますね。もっというね、もっと大事なのは罪許されたっていうことなんですが、それにおまけにですね、体も元気になったという、こういうようなね、話ですね。ぜひ私たちも本当に神様のその見救いの素晴らしい御業をですね、軽く考えない、安く見積もらないように、そこではイエス様が本当に尊い命を捧げて私たちの罪の許される道を用意してくださったんですから、これは決して普通の話ではないんですね。まあ今日の話では、4人の友人がですね、友をこうイエス様のところに連れてこられましたね。そして本来ならばもう諦めるような、そういう場面でしょうね。イエス様のところにはなかなか行けない。でも彼らは諦めません。屋根を壊してまでイエス様のところにこの友人を連れていく。そしてその方は霊的にもね、罪許されて
それだけではなくて、さらにおまけにですね、元気になって歩いて帰っていくわけですね。徒歩で運ばれてきたのが元気になって帰っていったわけです。素晴らしい奇跡ですが、より素晴らしい奇跡は罪の許しです。ですから私たちもですね、そのことを絶えず感謝すべきですね。結局私たちは考えたら、本来神様の裁きに預かるべく罪人、本来ならば逃れ道は何一つない、本当にこの何の希望もないこの状況なんです、ね、でもそこにイエス様が来てくださった、そして私たちを許してくださった、解放してくださった。まだイエス様を救い主として信じていらっしゃらなければ、ぜひですねこの素晴らしい奇跡に預かっていただきたいと思いますね。その罪の許しです。イエス様はそのために来られましたし、真っ先にですね、ここでこの方に罪許されますと言ってですね、何が一番重要かイエス様はちゃんと私たちに示しておられますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、このようにしてイエス様の奇跡をまた今日もこの福音書を通して見ました。しかし本当にこの目に見えるものばかりではなく、それより素晴らしいのは罪の許しであり、本当にそのようなことを私たちも主の素晴らしい救いの御業を改めて感動し感謝し、そして本当にこの驚くべきことが起こったことを本当にこの私たちも日頃からその感動を持ちながら主にお仕えできますように導いてください。まだイエス様を救い主として信じておらず、罪の許しをいただいていない方も、本当に主よ、イエス様へのこの信仰が増し加えられ、そしてご自分の罪の許しを主に願うものとして、その心の内に主どうかお働きください。イエス様のみ罪を許すことのできるお方であり、そのことを意識して主を信じることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ確認したいと思いますが、いかがでしょうか。私たちは本当にこの目に見える事柄に弱いですね。ですから、そこで目に見える圧倒されるようなこう奇跡が起こりますと、それには驚きます。案外驚きますね。しかしながら考えたとすれば、罪の許しの方がはるかに素晴らしい話ですね。私たちのこの救いをどのように通常考えておられますか。皆さんもぜひそこをですね、本当に改めて神様の素晴らしい奇跡的な見業を感謝しつつですね、主にお仕えしていきたいと思いますが、今日は特にそのようにさらにですね、私は改めてその考えさせられ、本当に感謝する次第です。そのような方々がおられましたら手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、手を出して結構です。ありがとうございます。はい、他にどうでしょうか。いかがでしょうか。まだ私はイエス様を救い主として信じておりませんが、罪は確かにありますし、罪の許しが必要です。本当に神様以外にそれができない、イエス様が唯一の救い主であるということを私も信じます。罪の許しをいただきたいんです。そのような方、今日おいででしょうか。いらっしゃいましたら、はい、手を振って結構です。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、手を挙げられた方々、本当に感謝いたします。本当に私たちも日頃その救いの素晴らしさ、それが本当にいかに素晴らしいことなのかを感謝しつつ、主にと共に歩めますように導いてください。また今日救いに預かりたく手を挙げられた方も感謝いたします。どうか その方の心の内に豊かにお働きお導きください。この祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。